はい、皆さんおはようございます。日本マイクロソフトの新井と申します。で、私の方ではですね、このタイトルにございますように、Windows 10、こちらでアプリのプラットフォームがまずどうなるかっていったことに関して、本日はお話をさせていただきます。で、まず注意事項なんですけれども、デモで使うものは最新のインサイダープレビューになります。その関係で最終的に製品と出荷されるときに仕様がまだ変わる可能性があります。その点をご注意ください。で、本日お話しさせていただくアジェンダは、ここに出させていただいているようなことを予定をしています。で、実はこの資料ですね、パワーポイントで約60枚ちょっとあります。で、1時間なんで、実はデモをいろいろ考えてます。途中途中はしょると思いますんで、それはご容赦ください。で、一番このセッションで持って帰っていただきたいものっていうのが、実はこのスライドに書かれているワンコアっていうことです。要はワンコアで何ができるのか。で、これを本日皆さんに持って帰っていただきたいテーマです。で、まずユニバーサル・ウィンドウズ・プラットフォーム、もう何回も言葉として出てきてますけれども、で、これはワンコアによって実現されるアプリ用のプラットフォームです。つまり、ユニバーサル・ウィンドウズ・プラットフォーム上で開発されたアプリであれば、全ての Windows 10デバイスファミリーで動くバイナリが出来上がるっていう、そういう意味になります。で、それともう一つ、やはりワンコアで実現されるものとして、要は一つのデバイスドライバーが同じように Windows 10デバイスファミリーで動くっていうことです。で、これがワンコアで実現されることです。つまり、アプリケーション側のランタイム層、それとデバイスドライバー層、ここが全て統一されるっていうことです。ですから、今申し上げたことを簡単にまとめたのはこのスライドになるんですね。要はデバイスドライバーも同じ CPU ターゲットのバイナリーであれば全てで動く。アプリケーションも一緒です。同じ CPU ターゲットのバイナリーであれば全ての Windows 10デバイスファミリーで動くっていう。で、これを実現するのがワンコアって言ってるものです。で、じゃあこういうふうにワンコアになると、じゃあ今までの WindowsOS っていうのは何か変わったんじゃないかっていうふうに考えると思うんです。で、Windows のですね、内部構造っていうのは実は従来と何も変わってないです。より正確に言うと、Windows 7がリリースされてから Windows 8がリリースされるまでの間に、一時期 WinMini っていうちっちゃなカーネルの話がニュースになったことを覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよ。で、実はその WinMini っていうのは Windows 10以降実はもう入ってます。で、これは実際情報としても出てきていませんけれども、その WinMini がすでにカーネルのローダーとして入ってる。で、それを下地があって、初めて今回のワンコアっていう形につながっていくはずなんですよね。ですので、まず API の簡単なおさらいです。要は Windows っていうコアの OS があります。アプリケーション側に伸びてるのが Windows API、まあ従来 Win32API って呼んでいたり、それから COM のインターフェースであったり、そういうものがありますよね。で、それからデバイスドライバーに対する API 群。で、この上の API 群とデバイスドライバーに対する API が、ワンコアによって全てアプリケーションバイナリーインターフェースになります。ですから、このアプリケーションバイナリーインターフェース化したことによって、ターゲットの CPU ごとにビルドしたバイナリーが全てのプラットフォームで動くっていう、こういう価値を生むわけです。 で、じゃあユニバーサル Windows プラットフォームで動かすっていった場合に、一番過去と変わるものってやっぱあります。このスライドでは簡単にまとめていますけれども、一番大きなものは UI フレームワークです。 UI フレームワークのところを見ていただくと分かりますけれども、 GDI がもうないです。つまり XAML で書くか DirectX で書くか HTML JavaScript で書くか、これが UI を持っているアプリケーションになるっていうことです。で、ただこのワンコアでやるっていうのも、昨日のキーノートでもいろいろ説明がありましたし、昨日のブレイクアウトでもあったと思うんですね。要は Windows 10デバイスファミリーで今後10億台っていうことを目指してます。そうするとその各デバイスに対するアプリマーケットが広がる可能性が非常に高いっていうことですね。で、そのためにアプリケーションを開発する工数を可能な限り減らすっていうのが、このユニバーサル Windows プラットフォームの一番大きな目的になるわけです。で、Windows API の内部構造はじゃあ何か変わったかって簡単にまとめたのはこのスライドです。現在も使われているWin32 API っていったものは基本的に C のヘッダーファイル形式です。ですから C もしくは C++ で開発されるのであれば、ヘッダーファイルをインクルードしてライブラリーを使ってリンケージをかける。で、その後古くから COM のインターフェースがあります。で、実際今の Windows の API っていうのは COM ベースのインターフェースっていうのもだいぶ増えています。で、それも当然なくなるわけではないです。で、Windows 8、8.1 から導入された新しい API 群が Windows ランタイムです。で、Windows ランタイムの世界になると、アプリケーションが見る API の定義っていうのが Windows メタデータに変わりました。Windows メタデータは .NET フレームワークのメタデータです。つまりバイナリーです。これが ABI だっていうことですね。ですからスタイル的に見たときには何も変わっていないっていうことが言えるわけです。で、それぞれの API が使える範囲っていうのを簡単にまとめたのがこのスライドになります。要は Windows アプリって呼んでいるもの、ユニバーサル Windows プラットフォーム上のアプリ、でもしくは Windows 8、8.1 で呼んでいた Windows Store アプリであれば、 Windows ランタイムはほぼフルセット使えます。一部 Windows ランタイム API に関してはデスクトップのアプリケーションしか使えないものもあります。それでもほぼ大体使えます。で、同じようにですね、デスクトップから使える Windows ランタイム API っていうのも当然あるわけです。それがこの2つ目と下の意味になるわけですね。で、ただここでご注意いただきたいっていうのは、今後 Windows の API っていうのは Windows ランタイム上で提供されていくっていうことです。ですからその比率を簡単にグラフ化したのがこの図なんですね。見ていただけば分かりますけれども、.NET フレームワーク、従来からある Windows API、 そして Windows ランタイムで、緑色のところのバーの大きさを見ていただければ分かると思うんです。今後は間違いなく Windows ランタイム上どんどん追加されていくっていうことです。ですので今後新しく開発されるのであれば、間違いなく Windows ランタイムを前提に考えていただきたいってことになるわけです。で、じゃあ Windows 10で UWP として追加された API っていうのが大まかにどんなものがあるかっていうのを簡単に出しているのがこのスライドになります。で、この詳細は Windows デベロッパーセンターの What's New のページ、そこを見ていただくと把握することができます。 で、じゃあ今あるアプリを UWP へ持っていきたいって言った場合にどうするのかって言ったのを簡単にまとめたのがこのスライドになります。まず従来から作る C もしくは C++ で作っているもの、当然使えない API は削除しないといけないです。そうなんですけれども、実は今までの C++ のプロジェクト一番大きく違うのはリンケージするライブラリーです。ライブラリーがここに書いてあるようにワンコアリブっていうライブラリーが用意されています。名前そのまんまです。要はそれでビルドリンケージできるようにするっていうことだ。で、ドットネットフレームワークのライブラリーは現在の Windows ランタイムと一緒です。つまりドットネットフレームワーク全体がこれだけあればそのサブセットに当たりますからこれぐらいだってことですね。で、一番やっぱり大きく違うのはユーザーインターフェース部分です。これは先ほど申し上げたように XAML、DirectX、HTML で書かざるを得ないってことです。つまり GDI を使ったアプリケーションは UAP 上では動かないってことです。ですから Windows 10のデバイスファミリーとして今後出てくるであろう IoT のデバイス、そういったものでは Windows Forms のようなレガシーのテクノロジー、こういう言い方は良くないですけども、これはもう動かないってことです。ですから今後UI 作るんであれば XAML か HTML、JavaScript を考えていただきたいってことになるわけです。で、ユニバーサル Windows プラットフォームの全体像を表しているのがこのスライドになるわけですけれども、いろんなデバイスファミリーで動きます。で、ただそのためにはっていうと、アダプティブコードっていうキーワードも当然ついてきているわけです。これは昨日もいろいろお話があったと思います。じゃあこういったユニバーサル Windows プラットフォーム上のアプリケーションを開発する環境ですね、それが今後どう予定になっているかっていうのがこちらです。 Windows 10を使っていただくのがベストです。ローカルのデバッグもできます。それからエミュレーターを使ったデバッグもできます。デバイスを使った実機でのデバッグもできます。で、 Windows 8.1、こちらでは基本開発はできます。それとエミュレーターを使った開発までできます。できないのは実機の開発、実機というよりもデバイスはできます。で、要は Windows 10っていう OS 上で動く UWP のアプリケーションのデバッグができない。ですからその場合は Windows 10をインストールした PC にリモート接続をする、こういう形になるわけです。で、最終的にリリース時には Windows 7でのリモートデバッグもできるようになる予定です。で、今何度も Windows 10のデバイスファミリーっていうお話をしているんですけれども、各デバイスにはですね、そのデバイスが持っている固有の機能っていうのがあります。例えばWindows Phone であればデバイスによってハードウェアのボタンがあります。そういうふうな固有の機能を使うためにはデバイスファミリー用の拡張 SDK、 これを使うことが求められています。で、この辺もですね、後で詳細はちょっとご紹介をします。で、まずアダプティブコード、このスライドは見ていただかなくてもいいんですけれども、要は例えば今出しているのがよく 8.1 の頃に使っていたコードで、このキャメラキャプチャー UI クラスを使ったコードです。で、これ実はですね、ちょっとこちらのリファレンスから拡張 SDK をデリートしますけれども、で、この状態でビルドをかけてみます。で、そうするともうエディター上で分かりますよね。 カメラキャプチャー UI がエラーになってる。要はカメラキャプチャー UI クラスっていうのはデスクトップエクステンションの中に入ってるんですよ。つまり Windows 10デバイスファミリーの中ではデスクトップのフォームファクターでしか動かないっていう。でこれを使うためには拡張 SDK を参照してあげる必要性があるんですけれども、ちょっと見にくいので出しますけれども、こちらですね、デスクトップエクステンション SDK for Universal アプリケーション、これに参照を追加してあげる必要性があるわけです。でこれで今ビルドをかけてますので問題なく動くはずです。今ちょっと遅いですけど動き出しましたね。でこれでもともと Windows 8.1 使っていたカメラキャプチャー UI が同じようにこう使うことができるわけです。で例えば今このカメラキャプチャー UI っていうのはデスクトップエクステンションに含まれているってお話をしました。当然そうするとこれをそのまま Windows モバイルへ持っていくことはできないんですよ。ですからそういった場合に使うのがこちらに用意しているような API がサポートされているかどうかを確認するためのコードです。それがこの API インフォメーションクラスを使うということの意味になります。でこれを使わなかった場合にどうなるかっていうと、例えばこの例で言えばカメラキャプチャー UI クラスがヌルを返します。ですので当然その後はヌルリファレンスのエラーになる。でそれを避けるのであれば必ず API インフォメーションクラスを使って使いたい API がサポートしているかどうかを確認をするという作業がいるわけです。これがコードにおけるアダプティブコードの一つです。でこの時にちょっとしたティップスですけれども、今は isTypePresent というメソッドを使っています。このメソッドに引き渡すクラス名はクラスの完全名でやっていただいた方が安全です。いろいろやりました。クラス名だけであったり動く時もあります。で、ただ失敗する時もあります。で、これがまだテクニカルプレビューだからこういう状態なのか最終形なのかってまだ判断はつかないです。で、はまらないためには完全名でやっていただければというふうに思います。で、あとアダプティブコードはもうすでに昨日とかでもお話があったと思いますけれども、今度ユーザーインターフェース部分です。そういった部分に対してアダプティブコードを書くための仕組みがいろいろ用意されています。で、ユニバーサル Windows プラットフォーム、まあアプリとしては大きくこのスライドにあるようになるんですけれども、今回新しく増えた仲間っていうのがこの4つです。ユニバーサル Windows プラットフォームブリッジって言われてるものになります。で実際このブリッジの大まかな説明をする前にちょっとこちらのサイトを見ていただきます。こちらに Windows デベロッパーセンターの中にユニバーサル Windows プラットフォームブリッジの概要というページがあります。ここに各ブリッジにどういうものがあるかっていうのが書かれています。まあ Android ランタイム用のプロジェクトオーロラって言ってるもの、それから iOS 用のアイランドウッドって呼んでるもの、それと 従来の Windows アプリケーションブリッジ、センチネイルって呼んでるもの、それからウェブアプリケーション用のブリッジ、プロジェクトウェストミンスターって呼んでいるもの、この4つがあります。この4つの中で注意いただきたいのは、ウェブアプリだけは8月にリリース予定です。で、それ以外のブリッジは8月から追加の情報を提供する予定になっているという点です。この点をご注意ください。ではスライドの方に戻りますけれども、最初にお話をするのはセンチネイルっていったブリッジです。で、これは何かというと、単純に従来の Windows のアプリケーションインストールパッケージ MSI ですね、これを自動的に変換をして AppX 化するっていう、そういう代物になります。で、AppX にした後にテスト更新ってありますけれども、多分現時点で考えられるのは、ここの更新っていうのはタイルであったり、もしくは動かすのに必要なモジュールが足りないとか、そういうパッケージングの訂正になるはずです。その結果、出来上がった AppX を Windows Store にアップロードします。そうすると、従来 MSI のパッケージをどういう流通チャンネルで販売していたか、その販売チャンネルに Windows Store が増えるっていうことを意味しているんです。で、内部的な動きではいろんなことをやってます。それはここに書いてあるような名前空間のマージであったり、つまりレジストリをリダイレクトしたり、ファイルシステムをリダイレクトしたり、で、そんなことをいろいろ内部ではやります。で、その結果出来上がったアプリケーション、アップ X にパッケージングされたアプリケーションっていうのは UI XAML でも何でもないです。従来の GDI を使ったアプリケーションもたくさんあります。で、実際ビルドのキーノートで行われたデモでは Photoshop エレメント使ってます。あれが XAML でできてるわけがないです。うん。そうすると、このアップ X っていうのは要は Windows PC だけにインストールできるってことですよ、言い換えると。だから逆にどういう状態で動くかっていうと、今までの UWP のアプリもしくは Windows Store アプリっていうのは部分信頼モデルです。あくまでも実行モデルがね。で、それがじゃあこのセンチネイルでは実は完全信頼モデルで動くってことです。ですから逆に手を加えない限りは UWP 上の本当のアプリとしてはならないってことです。で、UWP 上のアプリに本当にするんであれば作り変える必要性があるってことです。プロジェクトセンチネイルが提供するのはアプリケーションの流通経路に Windows Store っていうのを追加できるようにするってことです。で、最終的な開発目標はソースコードに手を入れずに Windows Store にアップロードできる AppX パッケージを作るっていう、そこにあります。で、続いてプロジェクトアストリア、これは Android の APK をそのまま Windows Store で配布できるようにするっていう、そういうふうなプロジェクトです。で、その時にターゲットとなるデバイスっていうのは ARM ベースの Windows モバイルデバイスです。デスクトップではないです。で、 APK に含まれるコードっていうのは2種類あります。 Java のバイトコード、もしくは Android NDK で作られた ARM 用のネイティブコード、この2つだけです。それを Windows モバイルのデバイスで動かすようにするっていうのがこのプロジェクトの最終目標です。で、そのために提供すると言ってるのが Astoria のサブシステムっていう層になります。ここが要は Android アプリ特有の機能を全部 Windows 10のワンコアの方にディスパッチをする、そういう層になるわけです。で、実際ビルドの発表では
JVM のようなものを作るとは言ってなかったです。ですから実際じゃあこれがインタープリター型で動くのかどんな形で動くのかっていうのはまだ試せる状況にありませんので、情報は出てき次第、まあ、ご興味ある方はご確認をいただければと思います。でただプロジェクトアストリアの目標っていうのを既に申し上げましたけれども、今までの Android のアプリを開発している環境はそのままですよと。コードは基本的に触らないでください。でその状態で Windows Store に持っていきましょうというのが最終目標です。ただそうは言っても例えば Windows ライブタイルどうしますかとかそういうのがあるわけですね。でライブタイルに関しては Android コードの中に組み込めるライブラリーが提供される予定になっています。であとは Windows Magic って書いてあるところがあるんですけれども、これも最終的にどういう形になるか私まだ分かりませんけれども、一説によれば Google さんのサービスが全部 Microsoft のサービスにディスパッチをされるという噂らしいです。で続いてご紹介するのはプロジェクトアイランドウッドっていうプロジェクトです。でこれは iOS のアプリをそのままWindows 上でアプリ化するっていう。でまあ平たく言えば X コードのオブジェクト C のプロジェクトをそのままビジュアルスタジオにインポートして、でビジュアルスタジオ上で AppX としてビルドするっていう、そういうプロジェクトです。でこのプロジェクトを使って実際ビルドではキャンディークラッシュっていうアプリを動かしていました。でそのためにいろんな開発機能としてオブジェクティブ C の言語サポート機能をビジュアルスタジオに統合したり、であとはデバッカーの機能を入れたり、いろんなことをやってます。でこれも実際まだ試せる状況にないんですけれども、あの一部のパートナー様以外っていう形ですけれども、で今言われているのはまず iOS の API 群の中からよく使われるものだけ最初移植をしてますと。でそれがある程度使える状態になって移植できたのがキャンディークラッシュっていう、そういう見方ができると思います。でただここで見ていただきたいのは OpenGL とかですね、UI フレームワークもいろんなものがポーティングされているってことです。ですからこのプロジェクトも可能な限りコードに手を入れずに持ってくるということを目標にしてるんです。当然その後でライブタイルとか運動こういう機能を使いたい場合はコードに手を入れていただく必要性は出てきます。ただ既存のコード資産はそのまま持ってこようっていうのが最終目標です。で続いてご紹介するのがプロジェクトウェストミンスターっていう、でこれは昨日のキーノートでジョーがお話をしていたホステッドウェブアプリと呼んでいたものになります。じゃあここでちょっとこちらに切り替えます。ですね、ホステッドウェブアプリなんですけれども、実はですね HTML JavaScript のプロジェクトでパッケージマニフェストのスタートページにここに書いてあるようにウェブサイトの URL を指定するだけです。でその後実はもう一つ今は書かないといけないところがあります。それが何かというと、こちらのアプリケーションコンテンツ URI ルールっていうところになります。ここに例えば今ニックコムっていったものを書いていますけれども、ここに Windows Runtime Access っていう属性を指定してあげます。 これをするだけで動き出すっていう、そういうプロジェクトになります。で、実際これを動かしてみるとうまく動けばっていう形ですけれども、こういうふうにですね、ウェブサイトと同じものが動き出します。で、例えばこのサイトはレスポンシブウェブデザインになっているんで、画面を幅を小さくするとこういうふうなデザインになります。で、これを例えば幅を広げてあげると、こういうふうなデザインに変わってくるんですね。で、これがじゃあブラウザーで見たときにどう見えてるサイトかっていうお話ですけれども、それこちらのサイトになるわけですね、ニックコムっていう。で、このサイト、やはりブラウザーで例えば動かしたとき、幅の広いときのポジションと、で、幅が狭くなった時のこのデザインっていうのが今見ていただいたアプリと同じ動きをしているわけです。このホステッドウェブアプリの一番のメリットっていうのは、コンテンツは常にオンラインになります。ただコンテンツのアップデートがウェブサイトの保守だけで済むっていう点です。で、ライブタイルとかをどうしても使いたいっていう場合は、ウェブサイトの方からライブタイルの更新用の XML を返すエンドポイントを作っていただければ、ライブタイルを使うこともできます。ですからアプリとして設定するときはアイコン関係だけですね。それを作ればウェブサイトが丸々アプリになる、こういうプロジェクトになるわけです。で、ただこのプロジェクトでご注意いただきたいのは、最新のビルドだと相対的に動きます、はい、1.2.2 のビルドですね。その前の7.4 のビルドでは動いたり動かなかったりすごくありました。で、全てのサイトでやっぱり動くわけではないです。まだ開発途中なんで。で、今の1.2.2のビルドを見る限りは、日本語のサイトもほぼ問題なく動きます。で、例としてこのニックコムを出させていただいたのは、ニックコムがレスポンシブデザインを採用しているからなんですよ。で、スライドの方に戻ります。で、あとは昨日のジョーがやっていましたけれども、バンドを使ってシミュレーターを動かしている、ああいうコードも一緒に書くことができる。当然ウェブサイトではそれ使えませんので、当然アプリ内だけで使えるように JavaScript 書かないといけません。で、パッケージマニフェストに書く注意点というのは、先ほどもすでにデモでお見せしたものになります。で、こっからですね、今度はワンストアの意味とアプリのパッケージに関してご紹介をします。まず Windows 10になって一番大きく変わったのがデベロッパーセンター、要はスターに対してサブミットするためのデベロッパーセンターですね。これが今までは Windows 8.1 用と Windows Phone 8.1 用で2つに分かれてました。これがまず1つに統合されます。ですから1つのデベロッパーセンターを使ってアプリをアップロードするだけ、そういう形に今回変わるわけです。で、そこでアップロードできるアプリっていうのが、このスライドにあるようにすでにご紹介した新しいアプリ仲間も全部アップロードすることができます。当然ターゲットとなるデバイスとしては、今日この後私の後に Xbox 系のゲームがあるんですけども、で、 Xbox でも動きます。で、こういうふうに変わるのが、まずデベロッパーセンターとストアの違いですね。それから Windows 10で 大きく機能強化されるのがこのビジネスストアっていう機能です。これは企業向けっていう形です。でビジネスストアを提供されると企業で何が嬉しいかっていうと、企業内の各デバイスに対するアプリのボリュームライセンス、この管理ができます。でさらに企業内に開発されたアプリ、サイドローリングアプリ、これもこのビジネスストア経由で各デバイスに提供できます。ですのでモバイルデバイスマネジメントがビジネスストアできるということなんですよ。それが一番大きなメリットになります。で今度開発者が見たときには企業とのボリュームライセンス契約ができたアプリに対する、ですから今まで一口いくらっていう形での商売ではなくて、企業向けのアプリであればサイトライセンスでいくらっていう、こういうビジネスチャンスがストア経由で生まれる。でこれも詳細は実はまだ細かく出てません。で今後情報が出てくるであろうというふうに考えられますので、このご興味がある方はそういう情報を常にウォッチしていただければと思います。でアプリの今度パッケージ AppX ですね。 AppX は今回の UWP に伴ってここに書かせていただいているように4種類存在することになります。でまず UWP 上の AppX で過去にやってないものっていうのは AppX の難読化、暗号化っていう点だけです。これは現時点まだこの機能がないっていうだけです。で可能性としては将来提供されるかもしれません。であとここで一番重要なのは下から2番目外部ストレージの有効活用です。Windows Phone 8.1 では SD メモリカードにアプリをインストールすることができます。で、それが Windows 10になると SD メモリカードにインストールすることが標準できるようになります。で、それと Windows 10固有で増えた機能としてはパッケージではないんですが発行者共有ストレージっていう機能です。パブリッシャーシェアードフォルダーっていうそういう機能です。でこれは何かっていうとアプリを作った開発者、発行者ですねが例えば複数のアプリを作ったとします。これらの複数のアプリが同じデータストレージを共有することができるっていう機能です。で今までのアプリの世界では当然ストレージに対するアクセス権っていうのはかなり強固に守られていました。ですからアプリ間連携をしない限りはそういうデータ共有できなかったんですよ。でそれが共有ストレージっていうことで発行者ごとに作ることができるようになります。そうするとそこに関しては特にパーミッションを設定する必要性がなく自由にアクセスができます。そういう機能になります。で続いてアプリのライフサイクルっていうお話なんですけれども、あと約20分ぐらいですね。まだたくさんあります。でここでいろいろ書いていますけれども、まずお話ししないといけないけど実はてんこ盛りあります。ここはスライドに実はあんまり書いてないです。でデモで皆さん見ていただくっていう。でまずちょっとこちらに戻しますけれども、終わらして、ですね、まず今起動しているのはシスインターナーズのプロセスエクスプローラーです。でこれでまず UWP のアプリがどういう動きをしているか見ていただきます。で今起動したのは先ほど見ていただいたカメラキャプチャー UI のアプリです。でこちらをですね、 なクリックをして、で下のペインを見ていただきたいんですが、ここですね、見えますか、この文字が。要は UWP はC シャープ VB、 俗にマネージドコードで開発したものは全てコア CLR で動きます。要は .NET フレームワークの実行エンジンの CLR ではないです。まずこれを頭に入れてください。でさらにコア CLR で動きますから、デバッグ時は必要なライブラリーが全て AppX の中に入ってます。要は MS コアリブをはじめ全てが、そうしないとデバッグサービスが提供できないからです。で今度はこれがストアに提出したときに何が起きるかっていう話なんですけれども、ストアに提出をするとドットネイティブでコンパイルされます、ネイティブコードに。でドットネイティブも全てコア CLR 対抗なんですよ。でそうすると皆さんがまず AppX としてストアに提出する前にやらないといけないことっていうのは、リリースでドットネットネイティブを有効にしてのテストです。要はドットネットネイティブを有効にしてデバッグをやってしまうと、ビジュアルスタジオのデバッグサービスほとんど使えないです。ですからデバッグ時はドットネットネイティブを有効にせずに使ってください。でまずこれが一つですね。じゃあ従来の 8.1 のアプリ、これはどういう動きをするか、これはやはりプロセスエクスプローラーで見ていきます。でこれを見ていただくと分かりますけれども、 8.1 までのアプリっていうのは CLR で動きます。だから従来と何も変わらないんですよ。ですから UWP 上のアプリだけはすごく注意をしてくださいっていうことです。で当然例えば .NET ネイティブでコンパイルしたくない、したくないって、それはストア側で勝手にやることです。でしたくないって言った場合に、最終的にはそれをやらないっていうランタイムディレクティブが提供される予定にはなっています。でちょっとNET ネイティブの有効化を説明しようと思っていたんですが、ビジュアルスタジオちょっと落としちゃったんで、起動したらちょっとご紹介をします。であとアプリのライフサイクルではだいたい今までと一緒です。基本はリジュームです。でただ昨日あったですね、UWP の開発の石戸に田中さんのセッションの方で説明あったと思うんですけれども、ウィンドウ化モードの場合、要は最終化だけがサスペンドになる。でタブレットモードであればバックグラウンド移った段階でサスペンドになるっていう、ウィンドウ化モードに伴うフォアグラウンドバックグラウンド概念が少し変わったっていう、そういう程度ですね。であとは当然サスペンドになる前に一定時間の猶予はあります。で 8.1 まではこれは一定時間を過ぎると強制的にサスペンドになりました。でそれが UWP ではこういうふうにですね、拡張することができます。エクステンデッドエグゼキューションセッションっていうものを作ってあげて、その中だと実行が保証されるっていう、そういう仕組みになっています。ですので、まあどうしてもサスペンドに至るまでに時間かかる場合っていうのは、このエクステンデッドエグゼキューションセッションっていうのを 使うことを考えていただければと思います。で、ビジュアルスタジオが動いているので、ドットネットネイティブの有効化のやり方ですけれども、プロジェクトプロパティを出してビルドの中にこちらにコンパイラー with.NET ネイティブツールチェーンというのがあります。これにチェックを入れると .NET ネイティブでコンパイルします。で、ちょっと時間を使ってこれもお見せしたいと思うんですけれども、今この状態でエクスプローラーでデバッグのですね、中身を見ていただくと、まあ厳密にはこのアップエクスになりますけれども、見ていただくと、すでにお話したようにメタデータが全部入ってるんですよ。で、これはコア CLR で動かしてるからで、コア CLR で動かしてることによって何が起きてるか、アップエクスマニフェスト、これをちょっと見てみます。ここのアプリケーションタグのエグゼキューティブル、ここを見ていただくと分かりますけれども、コアランタイムのキャメラキャプチャーサンプルイグゼっていうのになってます。これはドットネットコアのシムです。つまりネイティブコードです。これはこれを使ってメタデータを読み込んで動くようになってるんです、デバッグ時は。で、一旦こちらをですね、プロジェクトをクリーンアップします。で、もう一回これでリビルドをかけて、今度はドットネットネイティブを有効化して、で、リビルドをかけてみます。で、このリビルドをした結果は今度ネイティブコード化されます。そうすると先ほど見たようなさまざまなメタデータもすでにないっていう、そんな状態になるわけですね。できたかな。ちょっと待ってくださいね。まだリビルド終わってないですね。で、ですからドットネットネイティブを有効にしてると必ずもうネイティブコードになる。で、お話したようにデバッグサービスがビジュアルスタジオからあまり使えなくなります。ですからデバッグ時は必ずドットネイティブを無効化して、デフォートは無効です、デバッグをしてアップ X を作って提出する前に必ずドットネットネイティブを有効化してテストをしてください。で、問題ないかどうかですね。まだビルドが終わってませんね。あ、こいつか、こいつのせいですね。で、ちょっと終わってないのでスライドに戻ります。まあ、行きましたら後でお話をします。で、これが最後にご紹介をするもので、で、ここが一番やっぱり時間のかかるところなんですけれども、要は UWP で導入されたものとして API コントラクトっていう概念があります。で、すでに今日お話した中でユニバーサル Windows プラットフォームは Windows ランタイムベースである、もうこれすでにお話をしましたよね。で、Windows ランタイムベースで使えるようにするためには、実は今回初めてっていうことではなくて Windows Phone 8.0 の時から実はこれ動き出してます。要は Phone 8.0 で Windows ランタイム系の API がいくつか使えるようになりました。で、 Phone 8.1 で Windows ランタイム上のアプリケーションかなり書けるようになりました。だいたい 90% ぐらい使えるようになったと言われています。でその中で出てきた問題っていうのが、その Windows ランタイムそのままの設計では Windows フォンをはじめさまざまなデバイスで動かすことは無理がある。で無理があるので何をやったかっていうと、 Windows ランタイムの整理統合リファクタリングです。その上で機能強化をしてっていう状態になるわけです。でその中で特徴的なものがAPI コントラクトって考え方です。で API コントラクトは UWP 上の Windows ランタイムには全て関係します。つまりご自分が見るこの API のリファレンス、これを見れば必ず API コントラクトがついてまいります。つまり自分が書きたいプラットフォーム、ユニバーサル API なのか、モバイルエクステンションなのか、デスクトップエクステンションなのか、もしくは IoT エクステンションなのか、それによってサポートされている API 変わるってことです。そんなことを意味してます。で、それをちょっと見ていただくためにちょっとこちらに切り替えて、まずこちらデベロッパーセンターなんですけれども、この Windows API の中にデバイスファミリー API コントラクトっていうのが今増えています。その中にデバイスファミリーと API コントラクトっていうツリーがあります。でデバイスファミリーを見ていただくと分かりますけれども、ユニバーサルデバイスファミリー、これがユニバーサル Windows プラットフォームの共通コアに相当する部分です。それに対してキャメラキャプチャー UI クラスのようなものは全部デスクトップデバイスファミリーの中です。それとモバイルデバイスファミリー、これが Windows モバイルの方でサポートされる API 群って形になるわけです。で例えばユニバーサルデバイスファミリーを見てみましょう。で見るとそこには何が出てくるかというと、 Windows Foundation Contract、 つまりコントラクトの集合体なんですよ、デバイスファミリーという概念そのものが。でこのコントラクトをさらに掘り下げていくと、その中に初めてじゃあこのクラスのどういうメンバー使えますよ、こういう構造になっています。で例えばパッケージクラスのリファレンスを今出してるんですけれども、で一番下のリクワイアメント、ここを見ていただくと以前はこれだけです。オペレーティングシステムで、その上にですねデバイスファミリー API コントラクトが増えてるんです今。ですから自分が実装したい API を API リファレンスを眺めたときに注意しないといけないのがこのデバイスファミリーになるわけです。でこのデバイスファミリーがどの API コントラクトをサポートしているかが分かります。例えばこの場合ユニバーサル API コントラクトですので、すべての UWP でサポートができるっていうことを意味しているわけです。で、今見ていただいたのは、すべてこれドキュメントなんですけれども、ドキュメントを探すのがいいのか、まあもっと早く探せる方法がないのかというそういう場合もあると思うんですね。で、そういった場合は、ご自分のハードディスクの中を漁ってくださいっていう、はい。プログラムファイルズの中の Windows キットの10の中です。で、ここにいくつかあります。まず一つはプラットフォームズっていうフォルダーと、エクステンション SDK、 それからあとリファレンシスっていうフォーダー、この3つです。注意していただきたい。でプラットフォーム、これを広げてみます。入ってみると UAP でバージョン番号があって、プラットフォーム XML があります。これがユニバーサル API コントラクト定義しているものです。でこの中身を当然見てあげれば、こんなふうに先ほどドキュメントで見たコントラクトが分かるんです。で同じように例えばエクステンション SDK、 ここを見ていただくと、ここに拡張 SDK で何があるっていうのが分かります。この中を追いかけていくと同じように XML があります。そこにこのエクステンションでどの API コントラクトをサポートするかが分かります。であとはリファレンシーズ、ここはもうフォルダーそのものがコントラクトになっています。ですからだいたいこの名前を見ればどのクラスに属しているかってだいたい分かると思うんですよ。でここにないものはユニバーサル API コントラクトだけです。でユニバーサル API コントラクトは結局 Windows メタデータの中に全部入ってるからここにないっていう、そういう構造なんですよ。でそれを Windows メタデータをリフレクターで見たのがこいつですね。でここで見ると分かりますけども、属性に API コントラクトが定義されてるんですよ。ですから API コントラクトっていうのはメタデータの中で見ればアトリビュートです。ですから各デバイスファミリーごとの API コントラクトっていうのも全部属性として定義されてるんですよ。でこの属性を使うことによって各種の API 群を全部整理統合してるんですね。それがユニバーサル・インダーズ・プラットフォームの API なんですよ。ということでスライドの方に戻りますけれども、ほぼ大体書いてあることは言ってませんけど説明は終わりました。ですのでこの API コントラクトっていう属性が今回のアバターコードを実現するためのもう肝なんです。これで当然これのメリットっていうのは、まあ使ってもいいし使わなくてもいいよ、まあそれは自由にしろっていうことと、注意しないといけないのはデバイスファミリーっていう用語なんですよ。今マイクロソフト本社で定義しているデバイスファミリーっていうのはこの API コントラクトのセット、例えばこういう機能とこういう機能とこういう機能、このセットをサポートするデバイスがこれですっていう、だからデバイスありきではないんですよ。要は機能ありきで設計したデバイスって、でこの API のまとめる単位がデバイスファミリーって呼んでいるっていう点で、当然この拡張 SDK はマイクロソフト以外のサードパーティーも追加することができます。でその場合にじゃあ何をサポートするかっていうのを最初に決めてそのデバイスを作るっていう、そういう考え方になってるわけですね。でまあ、このスライドは後日読んでいただければと思いますけれども、でまとめに入ります。要は Windows 10っていうのはワンコアです。でワンコアっていうのは最初にお話したようにアプリケーションとしてのランタイム、これがユニバーサル Windows プラットフォームっていう API 群になる。それからデバイスドライバーで、ここに関してもデバイスドライバーインターフェースっていう ABI になっている。で新しい API 群っていうのは全てこのユニバーサル Windows プラットフォーム上で今後は全て提供されていくっていう。 ですから逆にユニバーサル Windows プラットフォームでアプリケーションを開発すれば、確か Windows 10のデバイスファミリーでいろいろ動かせるようになる可能性はあります。あの可能性ですね。アダプティブユーザーインターフェースを作るの大変なので、その辺はまあご注意いただければと思います。でただ重要なことは Windows 10デバイスファミリーが世界中のマーケットにリーチできるチャンスだということです。ですのでぜひユニバーサル Windows プラットフォームでアプリケーションの開発をしていただければと思います。どうも長い間ありがとうございました。